ープの裏側に参りました。表側より引き続き、区政を問う一般質問の用紙をお伝えします。
今度は、住民不在の開発やめ、区民の命、暮らしを守れ。日本共産党練馬区議団、武藤昭雄の質問です。地域試験改革について、子どもや高齢者などの命を危険にさらす地域試験改革は許せない。最低基準を守り、水準引き上げに努力を。
地域特性に基づく制度運営などが必要です。
同州制を目指した合併など、地方自治体の切り捨てを進めようとしている。路線に決別し、区民の生活を守るべきだ。
自治権拡充に向けた取り組みを行います。
練馬駅北口区有地について、アンケートで 50% 以上の人が計画を白紙に戻せとの声、それに答えよ。
練馬区民意識移行調査などでの練馬区民からの意見を踏まえ、活用事業計画素案を作成しました。
公有地を民間事業者の儲けの対象にすることをやめよ。
民間の知識などを運営に生かし、効果的な事業実施が可能だと考えます。
外環道について、国の整備効果を示す基礎資料を提出させ、マイナス効果も含め再検討することを国に強く求めよ。
データが膨大なため提示が困難と聞いています。提出を求める考えはありません。
上部街路の話し合いについては、建設ありきの押し付けでなく、中止もあり得る立場で対応を。
都市計画変更時に提出した意見要望で必要性などを説明します。その実現に向け取り組みます。
関越高架下利用について、関越高架下沿線一帯は、75dB から85dB という低周波音が四六時中発生している。高齢者センターなどの建設地としてはふさわしくない。再検討せよ。
環境基準は満たしています。低周波音については必要な対応を行います。
周辺住民の合意なく事業を進めるな。
改めて周辺の練馬区民に説明し意見を聞きます。
教育費の負担軽減について、自益者負担主義は教育の商品化だ。義務教育費はすべて無償にせよ。
個人に利益が還元されるものなどは、基本的に私費負担としています。
中小企業支援について、小規模事業者登録制度の実態の把握を。
少額な工事や物品購入などに限られるため、来年度稼働する新財務会計システムにおいて詳細な分析が可能です。
制度の検証を行い、練馬区内事業者へ仕事の発注を。
登録事業者リストの活用について町内に周知を徹底します。
平和の問題について、平和首長会議への加盟は評価する。世界は核兵器のない流れになっている。核兵器完全廃絶に向けた行動を。
平和首長会議の構成員としての役割を果たします。
日本共産党練馬区議団、武藤昭雄の質問でした。次は国政、都政、区政のエリアを超えて。民主党練馬クラブ、三戸栄一の質問です。生活保護制度について。低所得世帯に対する生活保護申請の意思確認は、
民生委員と連携し、生活相談も行い確認しています。
生活保護の受給世帯が自立する確率は、
自立する事例は少数です。
性善説を前提にした制度の適用には限界があるのでは、
保有資産などの調査を徹底し、練馬区民から信頼されるよう努力します。
生活保護制度の現状認識と今後について、
抜本的な検討が必要です。
地域医療体制の確立について、長期目標に掲げた700床程度の病床確保は、二次保健医療圏の不足数から過剰となる、目標は適正化。
配置バランスから最低700床の確保が望ましいと考えます。
広域的な観点に立った病床数と医療圏の再編成が必要では、
地理的近さや人口から見直されるべきと考えます。
既存病院の増築、増床や新病院建設による病床確保には練馬区の支援は不可欠である。練馬区はどの程度負担するのか。
具体的な計画の中で協議していきます。
三原台歩道橋について、バリアフリーの観点からエレベーターの設置を、維持管理費の負担を含め東京都との協議は、
東京都に申し入れました。引き続き協議します。
歩道橋は今の耐震基準を満たしているか、
東京都から耐震基準を満たしているとの回答がありました。
ペットの管理責任について、練馬区内の犬の未登録件数、及び現状を把握するための取り組みは、
正確な把握はできません。飼い主に登録を推進します。
ペットから危害を受けた場合、飼い主の管理責任は、
新たな事故の発生の防止などが義務付けられており、施設内での使用などの措置を命ずることが可能です。
ペットの飼い主へのマナー啓発やペットの情報をもっと提供すべきでは、
獣医師などと協力し、マナー周知に努めます。
スポーツ振興施策について、中学校運動部活動指導員の待遇などは、
任期は教育委員会の承認から当該年度までです。1回の指導で2500円です。
スポーツ関係団体との連携強化策は、
話し合いの場の設置を検討します。
活動拠点を持たないスポーツクラブの支援策は、
既存施設の利用調整などを図り、新しい施設の整備にも努めます。
大江戸線延伸について、大江戸線外環道大泉学園通り間の今後の見通しは、
東京都への要望を強力に推進します。
新城などにある主要生活道路の進捗状況と、事業認可された工区の現状は、
必要性や整備手法などを丁寧に説明していきます。
民主党練馬クラブ、三戸栄一の質問でした。続いて、生き生き練馬の実現へ、練馬区議会自由民主党、上野博美の質問です。公文書の保存と活用について、今年度から本格実施の歴史的文書の選別、引き継ぎの進捗状況と今後のスケジュールは、
情報公開化による二次選別作業が終了しました。年度内には利活用を開始予定です。
区政資料管理整備計画では、収集・保存する資料は、練馬区が職務上作成・取得した文書・写真などとある。町会や自治会が周年事業などで作成する記念誌なども、資料の散逸を防ぐために、一括した収集・保存に努めるべき。考えは、
区民の協力のもと、検討を進めます。
効率的な保存・利活用のために、民間のノウハウや保管施設の活用を、
専門委員の支援のもとサービスを充実します。民間施設の活用を含め最適な手段を講じます。
生活保護について、生活保護費や制度運営経費の練馬区の負担についての考えは、
国の責務であり、国が全てを負担すべきです。
練馬区民の善意と信頼を守るため、乱休・老朽がないよう、適正実施へ対策の強化を。なお、乱休とは、保護の要件を満たしていないものを保護すること。老朽とは、保護に該当するものが保護を受けていないこと。
必要な調査を的確に実施し、適正な制度の運用を徹底します。
保育施設について、練馬区誘致の跡地活用、優良な保育事業者の誘致など、民間事業者の知識、経験、資金力を最大限利用し、さらなる待機児童対策に取り組むべき。考えは、
喫緊の課題です。建物借り上げ方式など、民間保育事業者の活用を拡大します。
認可外保育施設の充実を、
さらなる増設を図ります。
現金給付だけではなく、子育て環境の整備を強く要望するが、考えを。
在宅、施設など、バランスに配慮し、支援策を進めます。
児童虐待防止の取り組み。虐待の通報窓口と対応拠点は、地域に複数設置が必要。考えは。
練馬子ども家庭支援センターで統括し、対応拠点も練馬区内に2カ所設置します。
対応職員には専門性の高い職員の配置と、国、東京都への予算措置の要請を望むが考えを。
人事異動による重点的配置や職員の育成を図り、外部の有資格者などの活用も検討します。体制整備の費用は国や東京都に要望します。
まちづくり条例について、面積要件の撤廃の条例改正を望むが考えは、
要件が現状と合わない箇所があると認識しています。改正も含め早急に検討します。
相良川緑道の再整備について、川と緑の復元は地域住民の意見も取り入れ、さらなる早期実現を要望するが考えは、
様々な課題はあるが復元も検討します。地域の意見も計画に反映させながら再整備に取り組みます。
練馬区議会自由民主党上野博美の質問でした。代わって安易な外部事業委託は行政の外注、下請け。オンブズマン練馬、土屋敏弘の質問です。財政不安で年度中行き詰まり。予算計画を増額したが、特別区財政調整交付金に頼る歳入計画は、景気回復には程遠く不確定だ。不要不急な支出計画は繰り延べ削減すべきだ。
財源確保は確実に収入が見込めるものを計上しました。基金や地債も活用し予算編成しました。基本構想の練馬区の将来像実現に向け、持続可能な財政運営に努力します。
区民合意なき行政計画は疑問。練馬区の新規政策は、ブルーベリー栽培事業、地ビール、アニメと独創性に欠け、他自治体の真似事で2番煎じがほとんどだ。アニメは派手なイメージが強調されすぎだが、企業の多くは倒産など浮き沈みの激しい経緯が続く。練馬区民の貴重な税金で運営助成しても地域産業として発展。練馬区財政貢献はあり得ない。
本区産業の特徴的な分野の事業です。産業振興に力を注ぐことは自治体としての当然の責務です。独創性を欠き、適当でないとの指摘は当たりません。
区行政は停滞し、職員は無気力。近年の区政運営は、安易な外部事業委託という名の、行政の外注、下請けに頼る。人件費の安い民間事業者に事業委託し、努力なく経費を節減する。練馬区職員は、行政意欲を失い、停滞し、村社会状態だ。練馬区民参加の真の協働が必要。
練馬区区民との共同指針において、協働のあり方を明示しています。今後も練馬区民や地域、事業者の参加、参画をいただきながら、地域課題の解決に取り組みます。
区外郭7団体に12人天下り、部長、課長級退職職員が、練馬区推薦で天下り高級待遇。一般人を入れ、適材適所とすべき。
団体の要請に応じ、練馬区の管理職退職者から責任者を推薦し、人的支援しています。給与などは練馬区再任用給与を基礎に団体が決定しています。
病院、救急医療状況が悪化。救急医療が間に合わないのが当然の状態だ。災害時にも備え、医療施設対策が緊急に必要だ。新病院構想より、現医療体制の維持を検討すべき。
現在、医師会などと災害時医療体制を構築中です。
外環道、費用対効果も不明だ。 建設便益の検証できない。
費用便益データは膨大なため、国は公表しなかったとのことです。国が再検証中です。
関越高架下に高齢者センター、排ガス汚染などの被害が予想、土地無料の貧しい企画。
環境基準は満たしています。地域の資源の有効活用を図ります。
練馬駅北口区所有地活用問題。利便性の高い練馬区民の貴重な財産を民間企業へ。定期借地権設定は利権絡みで危険。
情報管理の徹底と公平性を念頭に業務を遂行します。不正が生じるような指摘は当たりません。
オンブズマン練馬、土屋敏弘の質問でした。
以上、区政を問う一般質問の用紙をお伝えしました。
続いて議決した議案です。なお本会議で賛否の分かれた議案については賛成反対それぞれの会派名を次のように略してお伝えします。練馬区議会自由民主党は自民党、練馬区議会公明党は公明党、日本共産党練馬区議団は共産党、民主党練馬クラブは民主クラブ、練馬区議会民主区民クラブは区民クラブ、社民党市民の声福祉フォーラムは社資府、生活者ネットワークは生活ネット、緑と自治は緑自治、オンブズマン練馬はオンブズ。以上です。はじめに可決したものをご紹介します。まず区長提出議案です。平成21年度練馬区繰越名許費繰越計算書の報告について、平成21年度練馬区事故繰越繰越計算書の報告について、練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、育児を行う職員及び要介護者の介護を行う職員の超過勤務を制限するとともに、特別休暇として短期の介護休暇を新設する。練馬区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業、育児短時間勤務、及び部分休業の取得について要件を緩和する。練馬区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例。雇用保険法の一部改正に伴い規定の整備を行う。練馬区特別区税条例の一部を改正する条例。地方税法の一部改正に伴い、特別区タバコ税の税率の引き上げ、燃焼扶養控除の廃止に伴う扶養親族に関する事項を把握するための措置、非課税口座内の上場株式などの譲渡に係る所得計算の特例措置について改正を行う。練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例。国民健康保険法の一部改正などに伴い、一般被保険者における基礎負荷総額の特例の延長などの改正を行う。練馬区立区民ホール条例の一部を改正する条例。光が丘区民ホールに指定管理者制度を導入するため改正を行う。練馬区立リサイクルセンター条例の一部を改正する条例。豊玉リサイクルセンターに指定管理者制度を導入するため改正を行う。賛成、自民党、公明党、民主クラブ、区民クラブ。反対、共産党、社資府、生活ネット、緑自治、オンブズ。練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。中里中央地区地区計画区域における建築制限を新たに定める。練馬区立幼稚園、教育職員の勤務時間、休日、 休暇等に関する条例の一部を改正する条例。育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、育児を行う幼稚園教育職員及び要介護者の介護を行う幼稚園教育職員の超過勤務を制限するとともに、特別休暇として短期の介護休暇を新設する。練馬区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医並びに学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例。東京都の条例改正により、都立学校の学校医などの公務災害保障に係る保障基礎額が改定されたため、区立の小中学校の学校医などについて均衡を図る。特別駆動路線の認定について7件、都市計画法に基づく開発許可などにより設置された路線であり、これらを特別駆動路線として認定することにより、住民の利用に供する。都市公園を設置すべき区域の決定について、仮称大泉町一丁目公園、都市公園法第33条第1項の規定に基づく都市公園を設置すべき区域の決定を行うにあたり議決を求める。練馬区監査委員選任の同意について、村上悦恵議員を監査委員に選任することに同意する。賛成、自民党、公明党、民主クラブ、区民クラブ。反対、共産党、社資府、生活ネット、緑自治、オンブズ。練馬区監査委員選任の同意について、薄井民夫議員を監査委員に選任することに同意する。賛成、自民党、公明党、民主クラブ、区民クラブ。反対、共産党、社資府、生活ネット、緑自治、オンブズ。次に、議員提出議案です。東京都後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙における候補者の推薦について、次のものを推薦する。西山清隆議員。賛成、自民党、公明党、区民クラブ。反対、共産党、民主クラブ、社資府、生活ネット、緑自治、オンブズ。以上、可決したものでした。次は、否決したものです。議員提出議案。東京都後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙における候補者の推薦について、次のものを推薦する。白石恵子議員。賛成、共産党、民主クラブ、社資府、生活ネット、緑自治、オンブズ。反対、自民党、公明党、区民クラブ。以上、議決した議案をお伝えしました。変わりまして、結果の出た陳情です。採択されたものをご紹介します。陳情第201号、細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種の早期実現について。1、区はヒブワクチンとナナカワクチンの公費による定期接種化を行ってほしい。2、ヒブワクチンとナナカワクチンの安定供給のための措置を講じてほしい。3、ヒブワクチン、ナナカワクチンについて乳幼児がいる世帯に周知徹底してほしい。陳情第223号、子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンへの公費による定期接種化について。1、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン、ナナカワクチンの有効性、安全性を評価した上で、公費負担を実現してほしい。2、国に対してワクチンの安定供給のための手立てとともに、定期接種化を図られるよう要望してほしい。陳情第235号、富士街道拡幅について。富士街道、東京都道8号、千代田練馬田無線の補助232号線交差点から、石神井中学交差点間を富士街道の宅間と同様に、幅員12メートル以上に拡幅するよう、と、他関係機関に働きかけてほしい。以上、結果の出た陳情でした。 今度は災害の義援金を送りましたと題してお伝えします。練馬区議会は高低益により被害を受けた畜産農家を支援するため宮崎県に対して6月29日に災害義援金を送りました。以上、災害の義援金を送りましたと題してお伝えしました。次は河川改修促進大会に参加と題してお伝えします。5月20日日本青年会において都内の14区21市2町1村が加盟する第48回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会が開催されました。この大会は東京の河川改修を早期に完遂し、流域住民にとって安全で水害のない水と緑豊かな潤いあふれる生活環境を作ることを目的として開催されています。当区議会からは議長と議員18名が参加しました。以上、河川改修促進大会に参加と題してお伝えしました。続いて単身です。住所、電話番号の変更についてお伝えします。池尻誠二議員、新住所東大泉 5-6-9、 新電話番号 03-5933-0108番。 以上、単身でした。代わりまして、会派別議員数及び政府幹事長等名簿です。平成22年6月17日現在のものをご紹介します。練馬区議会自由民主党15人、幹事長小泉淳二、副幹事長中島務、柴崎幹夫、小川恵子、田中秀勝、幹事上野博美。練馬区議会公明党12人、幹事長山田哲丸、副幹事長宮原義彦、斉藤静夫、吉田由里子、幹事三永務。日本共産党練馬区議団6人、幹事長戸谷悦子、副幹事長有馬豊、幹事鎌田由里子。民主党練馬クラブ5人、幹事長土屋仁、副幹事長白石恵子、幹事倉田玲香。練馬区議会民主区民クラブ4人、幹事長野沢明、副幹事長山田和義。社民党市民の声福祉フォーラム3人、幹事長池尻誠二、副幹事長北川勝重。生活者ネットワーク3人、幹事長橋本真希、副幹事長菊池康江、幹事吉川美佐子。緑と自治1人、オンブズマン練馬1人。以上です。会派別議員数及び政府幹事長等名簿でした。今度は区議会の構成です。平成22年6月17日現在のものをお伝えします。議長西山清隆、副議長内田博則、監査委員村上悦恵、臼井民雄、農業委員笠原光三、田代隆美、有馬豊。次は常任委員会委員名簿です。委員会ごとに定数、委員名、会派をお知らせします。企画総務委員会定数10人、委員長小林貢自民党、副委員長岩崎典子公明党、委員小泉淳二自民党、田中秀勝自民党、山田哲丸公明党、原文子公明党、戸谷悦子共産党、土屋仁民主クラブ、野沢明区民クラブ、池尻誠二社史府。区民生活委員会 定数10人、委員長斉藤静夫公明党、副委員長北川勝重社史部、委員村上悦恵自民党、小川恵子自民党、笠原幸三自民党、宮原義彦公明党、米沢千尋共産党、菅田誠民主クラブ、山田和義区民クラブ、橋本真紀生活ネット、健康福祉委員会定数10人、委員長吉田百合子公明党、副委員長上野博美自民党、委員関口和夫自民党、西山清隆自民党、田代高美公明党、三永勤公明党、鎌田百合子共産党、三戸栄一民主クラブ、加藤木桜子社史部、菊池康江生活ネット、環境まちづくり委員会定数10人、委員長松村良一共産党、副委員長藤井隆自民党、委員本橋正俊自民党、柏崎剛自民党、内田博則公明党、柳沢芳美公明党、有馬豊共産党、白石恵子民主クラブ、藤井智則区民クラブ、吉川美佐子生活ネット、文教委員会定数10人、委員長柴崎美希夫自民党、副委員長武藤昭夫共産党、委員中島勤自民党、福沢剛自民党、薄井民夫公明党、酒井妙子公明党、倉田玲香民主クラブ、浅沼俊幸区民クラブ、片野玲子緑自治、土屋俊博音部図、以上です。次は議会運営委員会名簿です。議会運営委員会定数17人、欠員1、設置目的1、議会の運営に関する事項、2、議会の会議規則、委員会に関する条例などに関する事項、3、議長の諮問に関する事項。委員名、委員長小泉純次、副委員長山田哲丸、委員中島勤、柴崎美希夫、小川恵子、田中秀勝、宮原義彦、斉藤静夫、吉田百合子、戸谷悦子、有馬豊、白石恵子、土屋仁、野沢明、池尻誠二、橋本真紀。続いて、特別委員会名簿です。委員会名、定数、設置目的、委員名の順にお伝えします。総合計画等特別委員会、定数13人、設置目的、1、自治基本条例についての調査研究、2、地方分権の推進及び財政権拡充についての調査研究、3、首都機能移転問題についての調査研究、委員長福沢剛、副委員長酒井妙子、委員関口和夫、本橋正俊、小泉純次、斉藤静夫、柳沢芳美、武藤昭夫、菅田誠、藤井智則、池尻誠二、橋本真紀、片野玲子。医療高齢者等特別委員会定数13人、設置目的、1、地域医療についての調査研究、2、病床の確保についての調査研究、3、高齢者施策についての調査研究、4、介護保険制度についての調査研究、5、高齢者医療制度及び特定健康審査についての調査研究、6、健康危機管理対策についての調査研究。委員長白石恵子、副委員長田中秀勝、委員村上悦恵、柴崎美希夫、笠原幸三、岩崎典子、原文子、薄井民夫、鎌田百合子、戸谷悦子、三戸栄一、野沢明、北川勝重。清掃リサイクル等特別委員会定数12人、設置目的、1、清掃事業についての調査研究、2、資源循環型についての調査研究。委員長山田和義、副委員長倉田玲香、委員小林貢、藤井隆、上野博美、山田哲丸、吉田百合子、三永勤、 米沢千尋、加藤木桜子、吉川美佐子、土屋俊博。交通対策等特別委員会、定数12人。設置目的。1、バス交通体系についての調査研究。2、都営地下鉄大江戸線の延伸、及び導入空間についての調査研究。3、エイトライナーについての調査研究。4、東京外郭環状道路についての調査研究。5、自転車利用についての調査研究。委員長、宮原義彦。副委員長、菊池康江。委員、中島務、西山清隆、小川恵子、柏崎剛、田代高見、内田博則、松村良一、有馬豊、土屋仁、浅沼俊之。以上です。区議会の構成でした。次は定例会の開催予定です。次回の定例会は9月10日金曜日からです。傍聴はどなたでもできます。お気軽にお越しください。傍聴受付は次のところで行います。本会議は西庁舎9階の傍聴席入り口。委員会は西庁舎5階の議会事務局です。以上、定例会の開催予定でした。後書きです。区議会だより第177号は平成22年第2回定例会を中心に編集しました。次号からは新しい委員が編集にあたりますのでよろしくお願いいたします。広報、図書委員会、委員長、藤井隆、委員長職務代理、山田哲丸、委員、戸谷悦子、姿誠、山田和義、北川勝重、菊池康江。後書きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、飯島雅之、戸樫ひとみ、馬野目桃子でお送りいたしました。また次のテープでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。